ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいんですけれど、今日はですね、はい、ちょっと白川さんがね、はい、少し嬉しいお話がね、
そうそう、あるってことでね、嬉しいお話なんですよ、これはね。
最近ね、問題多かったですからね。
うちのね、第三者承継士さんが頑張って、ついにね、今まで僕が結構、なんていうか、案件フォローしながら制約っていう、はいはい、第三者承継士さんが動いてくれる案件っていうのはたくさんこれまでもあるんだけど、ほとんど僕がノータッチの中で、第三者承継士の関西の方のね、会員さんが、はい、プラチナ会員の先生が支援をしてくれて、第三者承継士にもクラスがあるっていう話とかしてるんだっけ？
いや、一応してるんですけど、ちょっと簡単にした方がいいかもしれないです、ね。
第三者承継士って資格取って、でも実務やらないと意味がないから、はい、ある意味帯の色がこう、極真空手で上がっていくみたいな、ね。で、入門したらいいだけじゃないっていうね。はいはいはい、実力がある人は黒帯にちゃんとなっていくみたいな、仕組みに、やっぱりこう実務やらないと意味がないよねっていうので、取ってから終わりじゃ、取ったら終わりじゃなくて、その中でクラスが上がっていくっていうね。で、一番上がプラチナクラス。
実践なんですよね。
そうそう、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナっていう、こういうクラスで上がっていくんですけど、そのプラチナクラスの人は、要は、第三者承継士になりたての人とか、実務のところがまだよくわかりませんと、座学では勉強したけど、やっぱりこれ実務経験っていうのはすごい重要だから、でこれを、まあ、当然僕も、最初の頃は一緒に案件を、ウィズランすることで、一緒にね、実務経験踏んでいくっていう、誰でも初めてのことはあるんだから、そういう仕組みを会員同士で支え合うっていうふうにしたくて、はい。なので、本部が別に出張らなくても、そのエリアにいる、実務経験豊富なプラチナクラスの先生が、シルバークラスの先生をしっかりサポートする。ブロンズクラスの先生をサポートするみたいなね。そういう仕組みを財団のその第三者承継士の中で構築していくことで、実務ができる人がとにかく増えていくっていうことをやりたいので、そういう仕組みにしてるんですよね。
まさに帯の上段者がちゃんと下を教えるみたいな。
そうそうそうそう。
関係性になってるわけですね。
そうそうそう。おっしゃる通り。で、今言った嬉しかったですっていうのが、そのプラチナクラスの先生がブロンズクラスの先生をしっかりサポートしてくれて、案件がね、決まりましたっていう連絡を昨日ね、まさに昨日いただいて。
あ、昨日なんですか？そんな直近で。
そう、もうなんかじわっとこう嬉しさがね、こう胸に込み上げてくる嬉しさというか。
このね、ちょっと嬉しさをね、ちょっと共有していきたいなとは思うんですけどね。
なんかね、だから、ある意味こう、極端に言うとこう、知らないところで、これが増えてきてほしいわけじゃないですか。日本全国で毎日毎日どこかでこう、ちゃんとしたマッチングがね、制約ができましたっていうのが、次々にこう、本部事務局に知らせが入るっていう、ね。
はいはいはい。
で、その中からほんの少し支援料を本部としてもいただく、みたいな形で、で、そのいただいたものをベースに、また我々は第三者承継士をしっかり育てていくっていう、こういう循環が、できていくと、死なない間にね、今みたいな問題が起こらない、承継がね、しっかりサポートして進んでいくっていう、そのお知らせだけがこう届いてくるっていうのがね、本部としたらすごいこう、目指してるビジョンなので、
それをね、養蜂家戦略というかね、そんな感じで呼んでましたもんね。
そうなんですよ。全国のね、三橋さんが一生懸命働いて、マッチングを、まさにね、おしべとめしべの受粉をやった成果で、蜜を少しこう、持ち帰ってきてくれてっていう、で、養蜂家がその蜜を少しだけまたいただいてという、なんかそういうことをね、で、その代わりしっかりその、蜜箱をね、養蜂家はメンテナンス、していかなきゃいけないんだけど、
ミツバチもね、一匹が本当に一生かけて、スプーン一杯の先ぐらいしかこう作れない。あれをね、こう、ちょっとずつ享受するという形で、また白川さんが還元それを教育としてしていくっていうね、循環を作りたいってずっと言ってましたからね。
そうなんです。それのね、なんかこう、ついにそういう案件がスタートしたなっていうか、一号案件がね、そうやってできたなっていうので、一号案件ができたっていうことはもう次々にこれから、それが増えていくんじゃないかと、やっぱり思っていて、一つできたっていうことはね、こう、事例ができたわけですから。
全く白川さんはね、その規模の高、あまり感じ、あの、重要視されてないと思いますけど、うん、グーにも結構大きな大型ディールっていう話も。
そうなんですよ。大型ディールでね、あの、まあ、財団の中の平均から言ったら、もうかなり高額な譲渡案件部類に入る案件ですけどね。
うん、うん。
うん。まあ、規模の大小はね、どうでもある意味いいんですけど、本当それは嬉しい話ですね。
きちんとそこのマッチングも、いわゆる、まあ、売り買いで終われええやんって、当然ね、そういう話ではなくて、うん、
ええ、
財団の思いからの、この支援にちゃんとなったような案件が白川さん、何もそういう意味では直接的には法の関与せずに動いたっていうふうに言えるようなまとまり方したんですか？
いや、本当そう、おっしゃる通りでね、あの、うん、嬉しい。案件でしたよ。
だからなんか、感慨深い雰囲気が出てます。
そうそう。
でも何年ですか？その、
まあ財団
と、形を財団が取ってスタート
して、ね。もう11年、12年目になるのかな、だから。まあ時間かかりましたけどね。
私が知っている時って第三者承継士養成講座じゃなくて、うん、マッチングクリエイターでしたからね。
うん、そう。うん、名前がダサいって、あの、弁護士の先生に言われて、名刺に書きづらいって言われちゃって、どうしようって言って、漢字ならいいですかみたいな感じで、第三者承継士っていう名前に書いたんですけど、
そうです、
ね、そうそう、マッチングクリエイター養成講座っていうのね。
あれ、それ前の前身もあるってことですか？
そう。その前身、もう一個前は、M&A 実践実務アカデミーっつって。
あ、そんな名前だったんですかそれ知らない時代だな。
アカデミックな感じでね、やりたかったので、
うん、
実践実務アカデミー。その時はね、資格制度っていう感じではなくて、あの、講座をね、それこそ仲介会社とかが自分のところに案件を持ってきてくれる、紹介をしてくれるための勉強会みたいなの僕も受けてるし、そういうのは結構あるんだけど、いや、一番ね、実務の関心なところを割と教えてくれないですよ。
はいはい。
うん。なので、いや、この講座じゃ足りないなと思って、実践実務アカデミーっていうところで、はい、その実践をやるための、あの、を前提にした、あ、まあ、ツールであるとか、どういう支援が我々に必要なのかっていうところに落とし込んで、アカデミーをやってたんですよ、だから。講座を。それが、マッチングクリエイターっていう、まあ、中期庁の動きもあって、足並み揃えてなんか、やろうかっていうので、この、当時、あの、中期庁のね、すごくあの、3時間が素晴らしい人で、財団の成長にも随分協力をしていただいたんですけども、今離れられててね。
はいはい。
あの、うん。
行政にもそういう方いらっしゃるんですね。
うん、あの人がいてくれたらもっとよかったんだけど。
いや、本当そういうね、そういう話出すとまたそっちの話もありますけど。
そうですね、
ちなみに今回、その、蜜蜂として、こうね、受粉までこう持っていかれた、あの、承継士の方は、マッチングクリエイター時代の方なんですか？
あ、そうですね。マッチングクリエイター時代の人です。
いや、でもそうって思うと、やっぱり人が育つのに、やっぱ5、6年、10年とかって感じですね。
そうですね。人が育つのもそうだし、で、僕、これ、本当に皆さんに、あの、第三者承継士の方にお伝えすると、もう本当おっしゃる通りですねっていうのが、成果を刈り取るまでにやっぱり時間がかかるんですよ。
うんうん、
この仕事って。
うん、
なんていうか、すぐ物を売る。仕事でもないし。
確かに確かに。
それから、あの、
切って貼ってじゃないですもんね。
そう、それにあの、表面化してるニーズでもないんですよね。
はいはいはい。
お客さん、いつも言うように、中小企業経営者で、うちの会社なんか第三者承継なんかできないよって思われてる方も結構多くて、
うんうんうん、
だから、そういう人にいくら、あの、第三者承継重要だって言っても、情報が届かないっていう、そこから話していかなきゃいけないんで、まあ言えば、狩猟採集っていうよりもやっぱ農耕型にイメージ的には近い。M&A っていうとなんかすごい狩猟採集でね、一匹大物をズドンってピストルで狙いに行くみたいなイメージがあるかもしれないけど、まあそれは、あの、大手の仲介会社がやってるのはまあ割とそれに近いと思うけれども、
うんうんうん、
僕らが、まあ基本的には税理士事務所さんとかクライアントがしっかりいるところが自分のクライアントの出口戦略をちゃんとやろうと思った瞬間から、種まきから始めないといけないんですよね。
うん、
で芽が出て水をやって日光に当ててっていうことをずっとやっていって、最後そのちゃんと収穫があるっていうような息の長い仕事なんですよ。
なるほど。
なのでよく言うけど、僕セミナーした5、6年後に、いや白川さん実は相談があってっていう声が向こうからかかるみたいなこととか。
そっかそっか。だから支援者が育つっていう観点だけじゃなくて、その、うん、実際に案件が育ってくっていうのも含めて、
そう、
時間がかかる。最終的にマッチングになってくるんで。
うん、そう。
時間かかるわけですね。
そう。だから1号案件が出たっていうことは、全国にそういうところがもう芽吹き始めてるっていうことでもあると思っていて。
確かにそうよね。
うん。だから2号、3号ってこれ続いてくるんじゃないかって思って、すごく嬉しいなと思ってるんですよね。
いやー、これでね、少しは白川さんが全国中駆けまくってね、もういつどこにいるか分かんない方ですからね。
いやいや。
もしは、本拠地福岡に入れる時間も増えるかなと。
うん、うちのクライアントのことが、やっとこうちゃんと僕も向き合えるかっていう、怒られちゃう。
というね、嬉しいお知らせがありましたとね、いうご報告をして、ぜひ、そういった、養成講座というよりも、承継士の方々も、たまにはゲストとかでね、
ああそうですね。ぜひね、いいですね。だから今回、制約をしてくれた第三者承継士の方に、なんか、お願いしてみましょうかね、一緒に。
ぜひぜひ。ちょっと、たまには、そういうことはね、彼らがいいんであれば、ぜひ喋ってほしい
です、ね。そうね。僕も、だからその案件、本当にね、会ってもないんですよ。だから、売り手さんにも買い手さんにもね、大概僕は会ってるんですけど、ほとんど。
はいはいはい。同席なし
ですね。今回本当に会ってなくて終わってるんで、どんなご苦労があったかは僕も聞いてみたいなと。
ああ、いや、いいです ね、これを通してね、
うん。そう。でもね、やっぱこう、全国のこれ聞いていただいている第三者承継士の方もね、なんか次は俺だみたいな感じで頑張っていただけるとね、すごく嬉しいですよね。
いや、そういう感じでね。で、ちょっと次回やっていきたいなと思いますけど、最近若者が聞いていらっしゃる方が多いことが、質問を通して発覚しておりまして、
なるほど。
それこそですよ、養成講座受けたいっていう大学生の問い合わせが、
ね、
リスナーさんから来たり、
う
ん。
そうそう、それ聞いたね、中小企業診断士かなんか目指してるんだけど。
そうそうそう。そっちじゃ、学べないこともあるんで、こっちの承継士養成講座で学ばせていいんですか、うん、そうそ
う、
みたいな
ね。うん、学生さんがね、そう言ってくれる、すごく嬉しいですよね。
で他にもね、ちょっといろいろ若手の質問が来ておりますので、次回はね、そのあたりも触れてやっていきたいななんて、
ね。嬉しいですね。まさにね、日本の未来を支えるのは若い人たち。
そうですよね。
で、そういう人たちに、たくさん伝えたいことがあるね。M&A のことだけじゃなくて。
いや、白川さんはね、本当早くそっちに行かなきゃいけないんでしょうね、と思いますけれども。まずはね、M&A の話で、ちょっと次回その辺はやっていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。